皆さんこんにちは。2021年12月27日月曜日です。日本経済新聞朝刊から気になる記事をご紹介いたします。本日は一面左上、こちらは連載なるんでしょうか。今回第1回目、コロナと世界進路を聞くのシリーズです。それではこちらについての解説でございます。まずは進路と、これは針という字と道、道路の路、こちらで進路を聞くの1回目。アメリカの CDC の前の所長さん、ロバート・レッドフィールドさん、かっこいいですね。お写真も入ってまして、トランプさん、アメリカ大統領の前のトランプさんの政権で、CDC の所長をされていました。エイズウイルスの臨床研究で知られるということですね。アメリカの陸軍の医療部隊になんと20年間所属しまして、現在は公衆衛生当局に助言する会社の上級医療顧問をなさっていますが、この CDC はアメリカの疾病対策センターの略だそうなんですが、さて日経新聞、まずは最初の前段でございます。感染が世界に広がり、3年目に突入した新型コロナウイルス、各業界の第一人者や論客、議論が非常に、この他者でですね、私たち世論や世論を引っ張っていくという、そういう意味での論客さん、こちらの方に意見を聞くという、そういうシリーズになってまして、第1回目でございます。今後のワクチンの接種、検査のあるべき姿、経済や教育を継続するための手法、事態の収束への道筋などを示してもらったと。すごいですね。欲張りまして、さらなる感染症のリスクについても見解を求めたということで、これからシリーズが何回あるんでしょうか。残念なのは、そんな中で確かにタイトルがコロナと世界になってるんですが、日本の専門家の方が出ていない、登場しないのが残念なんですね。本文中身はご覧いただくとしまして、こちらの見出しがやや緊迫しますね。ウイルス共存へ最低3年とありますので、こちら読めば読むほど、慎重に慎重に、そう簡単にウイルスは終わりませんよということをこの専門家の方がおっしゃっていまして、ただ幸い我々はメッセンジャー RNA の技術を獲得しましたとありまして、数年単位ではなくて数週間単位でワクチンを開発できるようになりました。次のパンデミックに向けてのワクチン、検査、抗ウイルス薬の生産能力を高めなければならないということが書かれています。これ期待ができる最後の結びでございまして、そして聞き手、ワシントンの例の注目している方、これ難しいお名前ですね。なんとか山さんですね。ご参考にどうぞ。